許してくださるだけじゃなく、先々のことまで守ってくださる。このことによって私は立ち直るだけでなく、そのことを通して多くの人が力づけられるんだ。これは私だけじゃない、多くの人のために流される契約の血だ。私が聖餐を受けるということで、舞鶴福音教会が聖餐に預かるということで、他の多くの人たちもまた、ああそんな救いがあるんだと、そのことを宣教していく多くの人のための契約だ。イエス様はそう言われるんです。まあこの時弟子たちは直後逃げ去ったわけですから、分かってなくて聖餐を受けたと思われます。イエス様がいよいよ十字架にかかられる、その身が裂かれ血を流される、まさにそのことが表されたこの儀式です。しかも杉越の祭り、子羊がの血を流して鴨居に乗られて、そして主が杉越される、それをも表している。イエス様が犠牲になられる、はっきり示されたはずのこの聖餐、それなのに弟子たちは逃げ去った。まあ一つ思わされるのは、多くの人のために流す私の血、例えば勇敢に戦っていくときに、この多くの人たちが流したこの血によって平和が訪れるようにという表現がありますように、まあ、戦争とか勇敢に戦う時にその流された血によってっていう言い方をします。弟子たちはもしかしたらそれに勘違いしたかもしれない。これからイエス様打って出るんだと、まあ、しかも杯を取って飲めと言われたと、まあ、ユダヤの人はそうじゃないのかもしれませんが、この杯を取って飲め、うわあ、ちぎりの杯かみたいな、これからしかもそのブドウが血を表すと、私は血を流してこれから戦っていく、一緒に血を流してくれるかみたいに受け取った可能性はある。そしたらイエス様は何の抵抗もしないで捕まってしまったんで、それでもブドウの血、ブドウの命の力、イエス様の血を受け取って、そこで私たちも共にと言えなかった弟子たちです。私たちもでもどうでしょう、私たちも本当にイエス様の身体と血をいただいて、その命によって生きている、それが分かっているだろうか。しかしこの時本当に分からずに受けた弟子たちも、全て4人福音書を書いている4人ともこの聖餐の記事を書いている、それぞれ違う書き方で書いてはいるけども、その時分からなかったけども後で分かって、つまり聖餐のそのイエス様の血の力によって分からせていただいて、これが十字架なんだ、伝えるものとなっているように、分からなくても、たとえそのイースターの時初めてそのところに出て、これは何なんだろうと分からなくても、後でこの私の契約と言われるお方が、またその流された血の力が分かるようにしてください。これを重んじることができるよ。これがどんなに大きな恵み、契約なのかということが分かるように働きかけてくださる。そして、本当にこの恵みなしには何ともならないんだ、立ち直ることなどできないのだ、そして私たちたびたびつまずいてしまう者には本当にこの許しが必要なんだということが分かってくるようになるんです。そのためにこのお方は自らを犠牲にされました。喜んで身を捧げてくださって、そしてそれを与えてくださる。今日休んでる方が何人かいる、特にこっちの人がいない、その中にうちの妻と息子が含まれているわけです、ね、ちょうど先週の日曜日に妻がまず熱を出して礼拝休んで、午後にちょうど役員会が始まるぐらいの時に熱を測ったらもう38度超えていて、 残念ながら共済病院にすぐ行ったんですが、共済では休日診療では、まあ、しかも熱出たばっかりでもあるのでインフルエンザの判定はできないということで、次の日に、まあ、インフルエンザになったと。でそれで妻は私がインフルエンザになったら大変だと、まあ、牧師の代わりはいないと、今日もいろんな方が休んでいて、すいません受付変わってください、すいません玄関変わってください、すいません司会まで変わってくださいとお願いして、先生何でも言ってくださいね、変わりますから、でも私の代わりは誰かすいませんここ立ってくださいとは言えない。だから妻はあなたがインフルエンザになったら大変だから私が隔離されたんですね。息子が隔離じゃなくて私が一人布団持ってちょっとこっちのでまあ普段はその1階の牧室にいますから、まあ、普段から自分は隔離してるようなもんですが、食事も別、分かった自分で作るからって言ってそしたらで妻はだからその分一生懸命看病したら息子のしっかりもらってしまったんですね。漏れなく娘までなりまして、本当に私だけ隔離されてるからなんか申し訳なくて、だから妻が私だけはならないようにって、妻の祈りは聞かれたけど妻にならないようにって私の祈りは聞かれなかったのかなというでも妻は、まあ、息子からどう考えても息子からもらったわけですし、まあ、娘まで行ったわけですが、もちろんといえばもちろんですが息子を責めません。あんた何とものくれたのなんて言いません。まあ、大変な状況になるんですけども、その姿を見て私は思ったんですね。イエス様は決してあなたのせいで十字架にかけられたなんていうことは一言も言われないんだなと。まあ、場合によったら親によってはこの子がいるせいでみたいなことを言ってしまう親があるかもしれません。まあ、実際そうして大変な状況に置かれる子供がいたり、あるいは子供の側でもこの親がいなければなんてこともありえます。最近の話だけではない、昔貧しい時代は子供を奉公に出したり売りで出したり、戦国時代なんかは人質に出したり、 あるいは家督相続で子供を殺すような親も、親を殺すような子供もいました。いえいえ、聖書の中でもイスラエルのダビデは預言者サムエルが子供を祝福する、ダビデだけ呼ばれなかったんですね。あの子子供じゃないのかっていう、一番末の子はいませんって呼ばれなかった。最初にお話ししました国、国民を守るための政府も当てにならないことがある。大丈夫です安全ですと言いながら全然安全ではなく、だから避難勧告してください。でじゃあ元に戻してくれるかというと到底そんな状況にはならない。居場所を失ってしまうということがあり得る。で今後どうなるのかということに対する答えはない。どこまで保証してくれるか、まもなくこの東日本大震災の保証が終わるっていうんです。しかしイエス様は私たちが正しいことではない、むしろそのことのゆえに十字架にかけられる、そのことがあっても喜んで身を捧げ、私たちと神の子となる契約を結んでくださる。それもそうなったけどもではなくて、そうなることを承知の上で契約を結んでくださる。今もその身を差し出して取って食べよ、みなこの杯から飲めと私たちを招いてください。その恵みがどんなに大きくかけがえのないものであるのか、本当にそのことを思わされます。聖餐の最後にイエス様はこう言われました。これは私たちの毎月の聖餐式でも語られることです。あなた方に言っておく、私の父の国であなた方と共に新しく飲むその日までは、私は今後決してブドウの実から作ったものを飲むことはしない。 私の父の国ももちろん天国なんですが、新しく飲むその日、新天新地の到来、再臨の時、イエス様にお会いできるその時、その時まで飲むことをしないということは、私たちが受けた聖餐、それは天国の実現まで有効なんだよ。私が今日このことをなし、記念としてこのことを行いなさいと言われたそのことは、その契約は何があっても破棄されないんだと。あれ、あなた事故を起こしたからまた契約の結び直しねと言って、イエス様がもっぺんブドウの実から作ったものを飲んで与える、しない、何かこちらに不都合が起こって契約変更ということは絶対しませんと。聖餐の恵み、イエス様の十字架、それは私たちがどのようなことが起こっても